皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月5日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、最後は国を捨てて逃げていくです。ゲゲゲの鬼太郎の、妖怪漫画もそうですし、まあ、あといろんなとこに出てくる神話なんかもそうなんですが、悪党が最後どうなるかですよね。悪党の最後ってね、いくつかのパターンがありますよね。まあ人ならこうね、死んでしまって終わりっていうことなんですが、妖怪とかですね、お化けっていうのはこう死なないわけですね。いくつかのパターンがあって、一つは封じ込められるってなりますよね。あれも一つ意味あることだと思うんですね。まあいろんな悪しき思いがですね、表に出てこないように、厳重にこのなんか封印してしまうというようなことですね。二つ目はやはり、もう、雲か霞のようにですね、こう、上空に舞い上がって消えてってしまう。まあ、逃げ出してってしまう。宇宙の果てまで飛んで逃げてってしまう。そういうパターンがありますよね。世界を見てるとですね、やはりこの、本当にこう、なんか最後、落城する。そういう時に何が起きるか見てると面白いんですよね。やっぱり一番多いパターンは逃げ出すっていうパターンですね。例えば今シリアでものすごい内戦やっておりますけども、シリアのアサド大統領の陣営の連中、軍人なんか結構逃げ出すんですよね。結構軍の高官が逃げ出すわけですよ。やはりこれはダメだと思うと、まあ、国を捨てて逃げていくわけですね。で、逃げてってどっかで亡命政府を作って、それで戦うっていうなら、まあこれは転戦ということですけども、まあ、逃亡、そうじゃなくて逃亡なんですよね、あれ。そういうのすごく多いですね。それから、この間中国の、なんか、法輪功のホームページ見てましたらですね、中国の今、中央の政治委員っていうんですか、中央で政治を担うトップリーダーですね、その8割、9割はですね、自分の、家族をどっか外国に住まわせていて、で、外国に逃げるための国籍もちゃんと持ってる。で、大金持ちたちもですね、どんどんどんどん外国にお金を移して、いざとなったらその国を脱出できるように準備整えてると、そういう記事があったんですね。やはりこの、なんかまあそこでいろいろ仕事をし、金も稼ぎ、まあ生きてると。どうするかって時に、やはり外国の方が良ければ、その自分の国を捨てて逃げていくと。金を稼ぐことに失敗し、そしてもうこのままではね、収拾がつかないと思ったら、とにかくその立て直すためにその撤退して改めて立てこもるんじゃなくて、とにかくもう捨てて逃げていくと、雲を霞みと逃げていくというようなパターンが結構多いんですよね。で、私もまあいろいろ世の中見てるとですね、日本でもそういう話がこう出てきたんじゃないかと思うんですね。でもちろん日本人の場合はですね、まあその中国人、あるいは韓国人ほどはっきりドラスティックが出てこなくてですね、まあ国を捨てて逃げていくというよりもこの国うんざりしちゃったし、で特に相続税ですね、お金持ってる人、あるいは企業経営してる人は相続税あまりにもたくさん取られちゃうんで、これじゃ会社潰れちゃうからシンガポールに移住するというような人もいるんで、まあこれはかなり理性的な方だと思うんですけども、政治家とかですね、まあちょっとヤクザな家業の連中ですよね。要するに今こういろんなことやってんだけど、これダメだわと。いろいろ後で責任問われるようになると。原発のこともそうでしょ？後から必ず責任問われますよね。それで、年金だったらなんだって、最後ないってことはバレた時に、お前らどうしてくれるんだって話になりますよね。原発放射能のことも知ってて言わなかった。分かってるのに手を打たなかった。年金だって遠の昔にすっからかんなことをですね、黙ってたと。安全保障のことも何でもですね、要するに国民に大嘘ついてたと。バレるときは来ますよね。この時どうするかですよね。どうもなんかですね、消えてしまうっていうパターンが多いんじゃないかと思うんですよ。 で、昔のように、まあ、ね、変装して、この間捕まったオウムのですね、信者みたいにですね、まあ、変装するっていうか、まあ、庶民に紛れてですね、静かに暮らすっていう人もいるかもしれませんが、やはり最後は国を捨ててですね、全財産を持って、こう、外国に逃げちまうという人も私は結構いるんじゃないかと思うんですね。ですから、よーく見てると、やはりこの財産の一部を外国に置いといてですね、まあ、いつでもその国内に政変とかですね、なんか状況の変化があったら逃げ出しちゃうと、まあ、そんなことをしている人がどうもいるんじゃないかという感じがするんですね。まあ、逃げる人はまあそれで逃げるしかないんで、結局ですから私はですね、日本の再生というのは、その逃げる人が逃げちゃった後を行うもんだと思うんですね。結局そうすると非常にわかりやすいことなんですよ。中国のもそうですが、中国の場合は今のその共産党の幹部、それから大金持ち、これがいなくなるわけですね。そうすると残された人っていうのは、まあ今で言えば中流階級以下の人たちでしょ？農民を含めて、極貧層を含めて、こういう人たちが残されるわけで、こういう人たちを束ねる何かというものがなきゃいと、国が立ち直るということはないわけですね。で、まあ、それをやったのは、あれですよね。まず、毛沢東ですよね。それから、蒋介石は、まあ、台湾に逃げちゃったんですけども、結局、その前の孫文ですね。孫文は、まあ、中華民国ということで、人々に教育を施すことによって、中国の民衆を教育することによってですね、まあ、自覚させて、新しい国を作ったということですよね。まあ、そうなると、今の中国もですね、今と全然違う政治をやらなければ、今のこの拝金主義みたいな政治とは全然違う政治をやらなければ、あの国は立ち直らない。はっきりそれはわかると思うんですね。で、日本の場合はどうかってことですよね。まあ、日本の場合はそんな風にはっきりとですね、誰が逃げて何が残るという風にならないんですけども、やっぱり消えるとすればですね、今まさに外資系の企業がどんどんいなくなっちゃってるでしょう。あれ、シャープだって随分あれ、株主に外人が多いんじゃなかったでしたっけね。ねえ、ですから外人の連中もですね、儲かんないから日本にいる理由がないんで、あれ逃げていくわけですよ。ですから、この、特に15年ぐらいのビッグバンの時代っていうのは、その、外国人、外国のマネーが日本を支配していたと。で、やりたい方でやってたと。でもこれもう逃げちゃってますよね。かなり激しくもう逃げていってしまいましたよね。だからやっぱりそんなものを気にしてもしょうがなくて、そんなこと気にする必要もなくて、残った人たちでやっていけばいいわけですね。市町村合併っていうのがこうあるとですね、その地域で合併された方っていうのは役場がなくなるわけですね。まあ小さな支所みたいなものだけは残る。ですから、今までそこの村でやっていた政治っていうのは幕が引かれるわけですね。今までその小さい村で政治っていうのをやっていて、で、まあ、4年に一遍のですね、村長選挙のたびにですね、どっちの陣営が勝つかで大騒ぎやるわけですね。まあ、これは田舎どこでもそうだと思うんですね。で、この小さい村ながらですね、逆に小さい村だからこそですね、ものすごく濃厚な政治になってって、あいつはどっちの陣営だ、こいつはどっちの陣営だ、親戚の中も二つに割れちゃってですね、まあ、大きな、その、まあ、争いをするというようなのが、いわゆる村の選挙、村の政治ですね。で、村にもやはり予算というものがありますから、この金の使い道をめぐってですね、けんけんがくがくの議論があって、で、やはりそこに、黒塗りの車に乗ってる村長もいるしですね、まあ、ね、お金が、公共事業のお金で、ものすごい建物を建てるやつもいるし、間違いなくそこにはですね、権力欲と金の欲を満たす何かがあるわけですよ。権力欲、金の欲を満たす、ものがその村にあるわけですね。そうするとやっぱりそれが好きな人たちは絶対どかないですよね。あくまでもやっぱりその金と権力の取り合いをそこでずっとやり続けますよね。でも、結局それが行き詰まる。どうやったってもう財政的にもですね、まあ、いろんな意味でももう村が維持できなくなる。そうするとそれを、まあ、市町村合併ということで、城を明け渡すわけですね。城を明け渡しますと、まあ、形式的にはそれは、ねえ、一応その今までのその仕事を延長線上であるってばあるんですけども、もう村の人たちにとって昔のように金と権力を行使することができなくなるわけですね。どっか遠いところの市の中心の方でも物事が決まって、 こっちの方は、まあ、言われた通りやるっていうだけの世界になるわけですよ。そうするとまさにですね、今までみんなが楽しみにしていた権力欲と金の欲を満たす何かがそこから消えるわけですね。ちょっとそういうものに興味ある人は、全然もうそれ以降のその村の政治に携わらなくなるんですね。これは非常に興味深いことだと思うんですね。何が楽しくて政治をやってるのかっていう理由がやっぱり結構はっきり見えるんですね。権力が好きである。金が好きである。しかしその権力もない、金もないってことになったら、なんで未然に切ってまで、なんで自分の時間を割いてまで政治なんかやんなきゃいけないのと、そういう人はたくさん出てくるんですね。あるいは商売もそうですね。権力と政治に結びつくことによって、政治から来る金ね、権力と政治から来る金に結びつくことによって成り立ってた商売っていうのは、もう全然なくなるわけですよね。ですからそれはもう、その後というのはそこで商売する理由がないですよね。それから例えば、公務員なんかもですね、その役場があって、そこに雇用があるうちは当然そこにいますけども、もうその雇用がないと。支所になっちゃって、大幅に定員が削減されると。いうことになったら、もっと便利なところに住もうという人がたくさん出てきますよね。なんでそこ住んでんですかって言われて、それ役場があるからですね。役場なくなりましたと。いや、それはやっぱりですね、子供の教育のこともあるし、それから便利な生活ことありますから、まあやっぱりその中心部に家建ててですね、まあそこで住みましょうという話になってくる。そうするとやっぱりこう公務員、まあ若い人が中心ですけどね、いなくなってきますでしょ。そうするとなんかその、まあ金と権力の切れ目が、縁の切れ目で、多くの人たちがこう去っていくわけですよ。そうすると最初何にもない状態になるわけですね。残骸しか残らないという状態が始まる、そこで起きるわけです。昔作ったいろんな巨大な施設だけがそのままですね、維持管理費をままならないままそこに残ってる。で、合併するとかしないとかで大揉めに揉めたと。で、その揉めたそのイコンだけがこう残ってるとかですね。まあ言ってみれば、市町村合併の後というのは残骸が残るわけですね。で、その後始末する人が別にいるわけでもなくて、まあとにかく残骸が残って何も起こんないという静かな状態が始まる。で、それをそのまましとくと、やはりずっと静かなままなんです。本当にですね、合併された後ですね、何もしないで言ったら、もうそのままですよね。やがて一人去り二人去り、でみんないなくなっちゃって、で、なくなっちゃうわけですね。実際にこの、まあ、平成の大合併だけではありませんが、その前に何回か戦後も合併、市町村合併ってやってるんですが、その中で結局その地域のですね、まあ、政治というものをやる人がいなくなっちゃったところで、なくなっちゃったところって、たくさんありますもんね。で、今回は全く同じなんですね。この平成の大合併自身があれはなんか半分以上詐欺だったような感じがするんですよね。ここで合併しないともう財政が行き詰まるぞと、金出さないぞと小泉が脅かすわけね。しかし実際には別に合併しなかったところにも金まだ来てるじゃないですか。あれ詐欺ですよね、どう考えても。でも結局まあ合併しなくなっちゃったものはなくなっちゃったんですから、その後どうするかですよね。やっぱり見てると本当にその村が好きな人、村を立て直したい人が出てくるんですね。権力があるから政治をやる。金がもらえるから政治をやる。そういう人は出てこないんですよ。権力でも金もでもないものを求めて政治をする人が自腹で立ち上がっていくんですね。これがやはり湧き上がるリーダーというものなんです。ですからそれは非常に興味深いことで、やはりどこにもいるんですね。この、なんとかですね、この地域、この村をですね、立て直して、未来につなげたいと思う人は、どこでもいるわけですよ。だからそういう人たちが、こう、自腹で立ち上がってくるわけですね。しかしそれは、金の欲と権力欲を持っている人から見たら、何の意味もないことですよね。全然儲かりもしないんで、何をやってるんだって話で、見向きもしません。ですから逆に言うと邪魔されるってこともないんですね。邪魔されるってこともありませんから、実はそこからかなり自由に、革新的に大胆に今までやってないことをどんどんやるっていうことができるようになるんです。で、村の産業、まあ観光でも農業でも製造業でも全部そうですけども、やはりこういうものは外と繋がなければ仕事になりません。村で作ったものを売るにしたって売り先がなければダメです。観光だってよその人と一緒に、よその地域の人と一緒にやらなければですね、観光開発はできません。ですからどうしても外とのコンタクトというのは必要になります。ですから、自腹で 立ち上がって自分で何かやろうと思う人はですね、必ず外の人たちとよくコミュニケーションを持たなければいけないんですよ。今までのような行政の縦の組織、あるいは業界団体を通じた付き合いではなくて、自腹ででも本気で何か立て直そう、立ち上がろうという人たち同士が横につながっていかないと、これはなかなかですね、本格的な復興の再生の渦を作るということができないんですね。で、やっぱりそういう人たちが外との間でいろんなこう、渦を作っていくとですね、今全国に広がっているような村おこし、町おこしが本格的になっていくんですね。本当にこの20年間の日本というのは、まあ今市町村合併の話でしたけども、それ以外にもですね、その村を支えていた町を支えていた大企業の工場が撤退してしまったとか、あるいはその港を作ったんだけど全然それが稼働しなかったとかですね、まあいろんな事情によって今までのこの村や町の政治が終わってしまったところがたくさんあるんですね。実質的に終わってしまったところが。で、そこから誰か出てきて、そしてその手をつないで、で、今日のこのある部分までの繁栄をですね、手作りで作ってきた。そういう人たちは今日本中にたくさんいますね。いろんな分野にいますね。ですから、世の中はですね、今のような、ね、今の日本の中央のような、金と権力が好きな人たちが集まる世界が終わってしまっても、それで全てが終わるっていうことは全くないんですね。私は昔からどうして、日本再生プログラム推進フォーラムみたいなのを通じてですね、元気の人たちを集めることが大事であるかと言ってるかっていうと、これもうすぐいなくなるわけですよ。金と権力好きな人っていうのは。だって金と権力がなくなればですね、来る理由がないじゃないですか。日本の中央に政治でね。そうするといろんなところが麻痺を起こしてきます。そうすると、みんなですね、やっぱり自分のところでなんとか立てこもって頑張らないと、仕事は継続できない。地域が生きていかれない。そういう切羽詰まった状況になってきます。でそこで出てくるのは本気の人たちなんですね。誰かが言われてやってるわけでもないし、金や権力をもらえるからやってるわけではなくて、本気の人たちが出てくるわけですね。でそういう人たちを一旦集めて、で、どうしようか話をする。その場がどうしても私はいると思うんですね。それが前から言ってる私が言うとこのあの国民会議なんです。9月の22日にですね、ちょっと1回目をやろうと思ってますんで、NPO の日本再生プログラム推進フォーラムのホームページに出てますんでね、ぜひまた9月22日は来ていただきたいと思うんですが、いよいよもうそうやって政府の金の払いも止まってきたことだし、まあこれから本当どうするんだと、大枠の部分をですね、みんなで情報交換して、アイデア交換するってことが、どうしても私は必要だと思うんですね。で、みんなそれぞれの業界とか地域に立てこもって今まで仕事をしてたと思うんで、全体ってのはなかなか見てなかったケースが多いと思うんですよ。どこでも大体そうなんですね。全体が見えてなかったんで、なんかどうやっていいんだかこれからは全く検討もつかないと、途方に暮れてしまってるというケースも多いと思うんです。それからこんな状況で日本の再生や地域の再生と言われても、なんか想像すらできないという人たちもたくさん多いと思うんですね。しかし私が前から言ってるように、まあそれは十分できることであるし、日本が多分世界で初めてやることだと思うんですね。ですから私はそれはですね、やればできることだと前から思ってるんです。ですから、結局ですね、ここでね、このままある部分が行き詰まった時に、国を捨てて逃げてってしまう人たちがいると。でもそれは追っかける必要ないと思うんですね。そういう人たちの金やそういう人たちの実力を相手、頼る必要は全くないと思うんですね。やっぱ残った人たちで立て直せばいいと思うんです。これが本当の復興になるんです。なわち今のようにですね、まあ、すぐですね、金と権力で横やりが入ってきてですね、やりたい放題、このね、でたらめをする連中がいる。これそのものがですね、日本再生、日本復興のですね、障害になってるわけですよ。だからそういう人たちは、まあ言ってみればですね、餌がなくなればですね、虫が来なくなると同じようにですね、いなくなるわけですから、それは悪いことではなくて、まあそこで一つの縦分けが起きてる。あなたはどっち行くんですかと、自腹切ってでも頑張るんですか、それともですね、金と権力がなくなら用はないからどっか行っちゃうんですかと、あなたの人生、あなたは決めてくださいと、こういうことなんですから、まあ残った人たちでやるってことは大事なんですね。で、逆に残った人たちってのはこれ財産なんですよね。だからいいも悪いもないんですよ。とにかく残った人たちでやるしかないわけで。で、天は必ずこう残った人たちに何かを授けてるはずなんですね。だから残ってると思うんです。それが天のシナリオだと思うんです。ですから、あれがないとかこれがないとかですね、あの人がいないとかこの人がいないとか、そういうふうなことを言うんじゃなくて、残ってる人 残ってる人が現実なんだから、その残った人の現実の中からですね、すべて作っていく、その発想と温かさとですね、行動っていうのが何よりも私は今大事な時だと思うんですね。まあだから世界を見てると、まあ逃げ惑う人たちも最後どこに行くんでしょうね。火星でも行かないとね、なんか生き残れないんじゃないかなと思うんですけども、本当に引きこもごものですね、世の中でまさにその人が何を考えてるかっていうのがよくまあ出てきてしまうんですけども、まあとにかく日本の復興再生もですね、これから本番になってくると私は思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、最後は国を捨てて逃げていくということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。